皆さんこんにちは。プロクライマーの大場美和です。クライミングの情報を中心に発信していくポッドキャスト、美和クライマーズラジオ第9回目の配信です。本日も東京都の板橋区にあるクライミングジムザファクトリーにお邪魔して収録しています。前回までは室井さんのクライミングを始めたきっかけや、どのように登っていたかとか、今まで開拓してきた時のお話だったりをお聞きしていきました。このラジオではいろんなスタイルでクライミングに携わってる方々のいろんな話を僕聞きたいなと思っていて、今回室井さんのお話は本当にこの日本でクライミングが盛んに行われ始めたぐらいの時を生きれた方のお話なので、本当にすごく興味深く聞かせていただきました。私たちっていうか、私の世代とは多分少し違った感覚でクライミングをされている方で、そういう方の考え方だったりスタイルを聞けるっていうのはすごく貴重な機会で、本当にありがたいお話だったなと思います。こうやっていろんな方の経験だったり考えをこれからも聞いていければなというふうにすごく思いました。今回も引き続き室井さんのにゲストに来ていただいて、今回はインスタグラムで募集したリスナーさんからの質問に答えていただく回となります。今回はインスタでたくさん質問いただいてありがとうございます。このポッドキャストではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などをお送りいただけると嬉しいです。たまにインスタの質問の機能を使って質問募集することもあると思うんですが、普段はメールアドレスみわらじお @gmail.comもしくは概要欄の Google フォームの URL からお便りをお送りいただけるので、ぜひぜひ送っていただけると嬉しいです。では今日は、インスタグラムの方で募集させていただいた室井さんへの質問にご回答いただこうと思います。じゃあまずノーマットスタイルの心得を教えてほしいですという質問が来ています。
はい。ノーマットスタイルっていう風な言われ方をしてますけど、
はい。
まあ僕としてはですね、はい、別にノーマットスタイルっていう風に思ってるわけじゃなくて、
うん、
うん。最初から使ってないんで、
あ、そうです、ね、うん。
自分としてはそれが普通のスタイルっていうか、自分としての普通のボルダリングっていうか、うんうんうん、ただ、なんでしょう。まあはっきり言って危ないです。
そうですね。
結構ね、危ないです、ね。だから、まあ、とにかく、全力出し切って、もう無防備な体勢で落ちたら、えらいことになるんで、
うん、
やっぱり着地っていうのは、やっぱ心の中でやっぱり意識してなきゃいけないんで、
うんうんうんうん、
なんかね、使わずに一度やってみればわかるんだけど、
はい、
下が小さい玉石が転がってるような状態でも、うん、マットなしで落ちると、結構痛いです。
う
んうん。なんか、思いのほかね、足に石が当たって痛かった。まあ、骨折するとかってなくても、結構擦り傷とかは平気で作るんで、
うん、うん。
結構痛いです。うん。なんでね、とにかく、まあ、セーブしつつ、うん。じわじわと難しさを上げていくっていう感じかな。
うん。うん、今まで、登って、で、落下して大きな怪我とかしたことないですか？
岩掃除してて、うん、落ちて怪我したことはあるけど、登ってて落ちて大怪我したってことはね、ないですね。
ああ、うん、すごい、うん。やっぱり登りながら、うん、落ちた時のことを常に考えておくっていう。
そうね。うん。まあ、やっぱり考えてないと本当に危ないんで、
うん。うんうんうん、
でもそれはね、仮にマットがあったとしても、やっぱり、ボルダリングっていうのは、なんだか言ったら危ないんで、
はい、
うん。落ちた時のことっていうのはやっぱり意識するのは、またあるなしに関わらず、やった方が いいですね。
うん、そうですね、うん。そのマットがある、ないの違いはあるけれども、
うん、
ある状態はある状態で、どう落ちるかっていうのは、常に考えて登ると思うので、そういうことですね。
そうですね。うんうん、
はい、ありがとうございます。はい、では次の質問です。初登してきた課題の中で一番をつけるとしたら何か知りたいです。
これはちょっとその、ちょっと前にも話したんですけど、
はい、
まあなんだろう。印象に残ってるものとしては、うん、そのやっぱり小川山の覚醒っていうのと、
はい、
まああとその水垣の浅木マダラっていうのは印象には残ってますね。
うん
うん、やっぱ浅木マダラっていうのはまああれだけ堂々としたラインで、
はい、
まあそれまでこうやっぱり10年近く水垣で開拓してきて、うん、まあ自分の中ではまあ水垣のボルダーの集大成っていう感じだったから、
はい、
まあそれがね、登れたっていうのは、まあっていうかあれが登れなかった10年間やってきてて、何やってたんだって感じになっちゃうんで、
うん、
なんか登れた時はね、なんかほっとしたっていう感じ。
うん、
あ、やっとこれでこう、水垣っていうのをこう、形にすることができたなっていう感じかな。
うん。
ただなんだろう。まあそれとは別に自分が登った中で、いや、これは素晴らしいっていうふうに思ったのは、
はい、
まあ、水垣のアシュラと、あと、ヤエンダニの、
はい、
例の、一緒にやったと思うけど。
ファンキーモンキー
ですね。ファンキーモンキーはね、なかなかあんなこう課題っていうのはそうそうないし、
う
ん。
確かに。
ね、
そうです
ね、うん。あれはね、そうなかなか他ではない楽しさで、
うんうん、
あれは本当にいい課題だなと自分の中では思って。
あうん、私もアシュラも登らせてもらって、
うん、
めちゃくちゃ面白かったですね。
うん、
なんかその、いや、面白かったです。
ありがとうございます。
ファンキーモンキーはまだ登れてないんですけど、
うん、
同じ初段なんですけど、
うん、
ファンキーモンキー全然できる兆しがなかったですね。
うん、でもね、ちょっと他にないよね。あれね
ないですね、うん。いや、夢中でやっちゃいました。
うん、
なんかすごい足がガクガクになっても、うん、普段使わないところを使った感じがします。うん、ぜひね、ヤエンダに行った時は。
そう、みんな、あれはね、まあ、登れるグレードに関わらず、ね、うん、やってもらいたいって。
やってもらいたいですね。
うん、
めちゃくちゃ面白い。
うん、面白い、う
ん。では次の質問ですね。かけ離れたグレード感の改定はありかなしかを開拓者の立場としてお伺いしたいですということですけど。
あ、もうこれはね、もう端的に言ってありだと思います。
ありです。
ちょっとね、今回、ヤエンダニのとこは、はい、辛い辛いと、早速そういう評判になっていて、まあこれはね、僕がいけないんです。はい。ね、まあちょっと別にそれはですね、僕がこう、クライミングとはこれぐらい厳しいもんだっていうような、そういう姿勢で辛くなったわけではなくて、単純に僕がやっぱり慣れすぎて辛くなってしまったものなので、これは本当はちゃんと適正につけなきゃいけないと、全然思ってます。なんで、グレードはね、まあ、実際僕はそこまで重視してないんで、辛いっていうものはやっぱり直すべきだし、甘いものは、まあ、ね、まあまあ甘いのも辛いのも、うん、適正なグレードの方がやっぱりいいと思います。
はい、うん、やっぱりこう、まあ、初等者が提示したグレードが、うん、まあその後に登られてって、
うん、
いや、もうちょっと優しいよ、もうちょっと難しいよとなったら、うん、こうどんどんその、まあ、大勢の人の感覚に合わせて変えていくべき。うん、
そうですね。まあやっぱりそのね、再登した人間が多ければ多いほど、まあ、グレードはやっぱ確定すると思うんで、逆にまあね、初登とか、再登が一人二人の状態のグレードっていうのは、まあ僕として言ってみれば仮のグレードみたいな感じかなと思うんで、やっぱ何人も登るようになって、うん。それでこう決まってくると思うんで、まあ例えば僕が登った課題で、まあ、例えば5段登って、まあ何人か登って、まあ4段ぐらいじゃないですかっていう話になったら、もう僕としては全然4段でもいいと思うし、
うん、
うん。その辺はね、もうあんまり初等者だからどうこうっていうよりは、まあそうやってまあグレードっていうのはみんなが登ってみんなで決めていくものかなっていうふうに、そんな感じですね。
うん。なるほど。
うん、
では次の質問ですね。岩を登る時の昼食はがっつり食べますか？
全然食べません。はっきり言ってね、ほとんど食べないです。
ああ。
うん。フルーツグラノーラを少しかじるぐらいですね。
うん。あ、グラノーラ持っていくんですか？
うん、本当はね、なんかシリアルバーみたいな、ああいうのもいいんだけど、高いんで、グラノーラ、安いから、あれをこう、ボリボリかじってます。
グラノーラは結構、大袋をそのまま持ってくる。
いや、ジップロックで。小袋に分けて、うん、それをこう、ボリボリかじってるっていう感じで。
いい
まあ、それはね、なんかね、あんまりお腹が減らないっていう感じ。登ってるとなんかこう、まあ、登ることに楽しくて、なんか、うん、なんか、昼飯持ってっても、うっかり食い忘れたりすることあるんで。
結構、朝から日暮れまで登るときでも、一日あんまり食べない。
食べないですね、うん。実はね、まあ普段からね、昼ご飯あんま食べない。
あ、そうなんですね。うん、なんか登ってて、うん、お腹空いたみたいにならないんですか？
登ってる時は全くならないね。そういや腹減ってるかみたいな感じ、うん。どうなんだって。うん、
登ることに夢中っていう感じ。
なんか腹減った感覚がないっていうのは、多分そういうことなのかなって。うん。
ああ、そうなんですね、うん。で、食べないということで。
食べないですね。うん。ほとんど食べないです。
うんうんうん。じゃあ次の質問ですね。
うん。
スタートホールドについて、LINE のみで指定されていない場合の考え方について伺いたいですということです。
はい。まあ、普通のやり方で考えたら、うん、まあ、手の届くところっていう感じですね。
はい、
うん。スタートが、まあ、身長によっても、まあ、多少変わるんだけど、うん、まあ、割とこう、まあ、見ればなんとなくわかるようなところに、こう、ホールドがあると思うんですけど、まあ、ただ、なんだろう、まあ、ものによっては確かに、こう、ちょっとわかりにくいものもあって、
はい、
どこがスタートかなっていうふうに思うことも、まあ、仮にそれが、こう、なんかね、シットダウンとかでもあると思うんだけど、うん、そういう時に、まあどうすればいいのかっていうのは、あれです。一番難しいのを選べばいいです。うん、
あ、もう、
うん、
いやでも、結構今回の八重谷でも、スタート丸で囲んであるものと、ないものと、
ないものと、
あって、そのないものは、
うん、
その、もう手を伸ばせば届く一番上のってわけではなくて、
うん、
まあ、ここだろうっていうところからスタートする。
うんうんまあそうなんだけど、うん。まあ、ちょっと迷う場合は、難しい方を選べばいいんです。
うん。じゃあこう甘えずに、
うん、
こっちでいいかなと思っても、うん、いや、こっちだなっていう感じで。う
ん、まあほら、
難しい方で。
一番難しいので選べばね、仮にそうじゃなかったとしても、納得がいくし、
うん。
うん。LINE、スタートに迷ったら一番難しいの。
わかりました。うんでは、次の質問ですね。好きな本を教えてください。
これは、クライミングの本ですかね。
うん、でも、何でもいいじゃないですか。でも、うん、室井さん、すごい読書家だっていう、うん。
クライミングの本ではね、僕の友達の大西くんの、渓谷登攀っていうのが最近出て、
はい、
うん。まあ、僕は別に沢登りはやらないんだけど、はい、うん。あれはね、面白かったですね。
あ、そうです
ね。うん。写真がすごい綺麗だし、
うん。
うんまあ、やっぱすごいクライミングをしてて、うん。それはね、まあ、好きな本っていうか、まあ、なんかね、ちょっと、大西くんの本が好きっていうのもなんか尺に触るんだけど、うん。まあ、結構ね、面白かった。
ああ、そうなんですね。
うん、あとは、まあ、普通の本で言うと、まあ、だいたいまあ、僕は、登る以外だと、まあ、趣味といったら、まあ、本読むって感じなんだけど、
うん。
まあ、基本的にはいろんな本を読みますけど、
はい
僕はね、アメリカ文学が好きで、
うん。
これはもう全然クライミングと関係ない話なんだけど。
いや、でも全然聞きたいです。うん、
アメリカ文学が好きで、はい、まあなんか、トニー・モリソンとか、うん、ポール・オースターとか、うん、そういう、まあ割と現代寄りのアメリカの作家の本が好きで、
はい、
特にその、コーマック・マッカーシーっていう人の、本が好きで、
うん、
まあ一番好きな作家って言われたら、そのコーマック・マッカーシーになるんだけど、うん、その人の中のこう、 まあ、越境っていう本が、まあ、僕は今まで読んだ本の中で一番好きですね。
うん、へえ、うん。いや、これはいいことを聞けましたね。
ただ、おすすめの本ではないです。
あ、そうなんですね。
はい。
どういう話なんですか？
基本的に、まあ、その僕が好きな、その、アメリカの文学っていうのは、
はい、
割とこう、ちょっとその、割とじゃなくて、すごいドライで、
うんうん、
結構残酷な話が多いんで、
はい、
うん、まあそれは別に本当にクライミングとは全然関係なく、
うん
うん、まあ僕はなんかね、そういうドライな話が好きなんで、
うん
うん、あの、こまこま歌詞がすごい好きなんだけど、まあちょっと人によっては気分が悪くなるかもしれないんで、おすすめではないということです。はい、
うん、でも、室井さんの好きな本を知れて嬉しいですね。
うん、
なんか今回、野縁谷のトポの中で、
うん、
あの高い城の男っていう名前の課題が、うん、あったんですけど、
うん、
それも小説の題名ですもんね。フィリップ・ケイ・ディックの。
素晴らしい。その通りです。うん、
そう、これ見て、あ、うん、っと思って。
うん、高い城の男はフィリップ・ケイ・ディックの中で一番好きかな。
ああ、そうなんですね。
うん、
へえ。そこは。
そう。SF 小説も結構好きだから、
うんうん。
そう、SF 小説のタイトルとかを結構課題名にしておくことはあります。
そうです。夏への扉とかもあります
ね。
う
ん、ああ、よくご存
知です。結構 SF やアメリカ文学が好きということ
で、うん、そうですね、うん。
はい。じゃあ次の質問に行きます。お酒は飲まれますか？どんなのが好きですか？
お酒はね、まあ、あの、飲みます。ただ、すごい弱いです。
そうなんですね。
ええ。あの、基本的には、なんだろう、こう、なんかね、麦のお酒。うん、まあ、ビール。うん、あとは、あの、スコッチ。
スコッチ。
まあ、ウイスキーですね。
うん、
が好きですね、
うん。結構日常的に飲まれますか？
ああ、でも毎日晩酌するとかいうことはないかな。うん、週に2、3回とか、うん
うん。
まあ、ウイスキー飲むつっても本当にショットグラスで一杯飲むとか。うん、まあ、ビールも本当に一缶とか、そんな感じ。
うんうん
あの、控えてるわけではないんです。クライミングとかのために。
あ、そうなんですか、
ええ。あの、単純に酒が弱いっていう。ただそれだけです、ね。
どうも。
どうも、うん。あ、じゃあゲストはファクトリーの林さんに。
お越しいただきました。あ、大丈夫です。
お手洗い上に。
はい。
ああ、はいはい、ありがとうございます。はい
上がって、なんか、
ね、
扉が一個だけあるんで、
開けたら、うん、あ、わかりました。ありがとうございます。登った次の日は、なんかあんま登れないとかはないんですか？
あ、登った次の日は、は
い、お酒を飲んだ次の日？
あ、いっぱい飲むとなっちゃいます。
う
んうん、まあまあ、もっと弱いからそんなには飲めないんだけど、うん。まあ、ちょっと残りやすいんで、まあ、大酒はしないようにって、まあ、それは当たり前かな。
なるほど、うん。じゃあ、次の質問ですね。足指のトレーニングをしていたことはありますか？スラブが上手くなるにはどうすればいいでしょう？
足指のトレーニング。うん。ああ、どうだろうな。まあ、そういう、いわゆる筋トレ的な足指のトレーニングっていうのはしてないですね。
うん。うん
スラブが上手くなるにはどうすればよいでしょう。うん、これはですね、あの、ロクスノにも書いたんですけど、
はい、
ノーハンドがいいと思います。
ノーハンドですか、
はいうん、ノーハンドで、登る、一生懸命やってると、
はい、
まあ足遣いっていうか、スラブの足遣いは上手くなる。
ああ、
うん、
確かに、
うん。で、まあ、すごいいいのは、まあ、登って、だんだん指皮とかが痛くなってきたら、
はい、
こう、よし、もうこれは、手が痛いからこっち終わりっつって、で、そこから今度はノーハンドができるんで。
ああ、なるほど、
うん。案外ね、いいです。うん。それにね、なんかすごい課題がないようなちっちゃい岩でも結構遊べるんで、うん。
あ
やり出すとね、それはそれでね、まあトレーニングっていうか、楽しみにもなってくる。
うん。うんうん、
それ自体が結構楽しくて、うん。いいですね。うん。
確かに効率的
に、うん。
指が使えなくなったら足をつく。
そう。
集中的ですか、
うん、そうです、
ね。なんかでも、
うん、
結構、高い岩のスラブとかだと、怖いんですけど、
うん、
しかも、それ、室井さんノーマットで登るじゃないですか。
うんうん、
登ってる時に、怖いっていう感情は、あるんですか、
うん、あ、よく聞かれるし、誤解されてるんですけど、 はっきり言って怖いです。
あ、そうなんですね。
もう僕はね、どっちかというと実は臆病な方なんで、高い課題とか危ない課題は怖いです。
怖いんですね。
はい。うん、
でも、見てると本当、シュルシュルシュルって登っていってるように
見えるかもしれないけど、内心ではかなりドキドキしてます。
そうなんですね。
うん、まあ、でも、まあそれは当たり前だし、まあ怖くなかったら逆に危ないのかなっていう、気はするし、まあなんだろう。結局でもね、なんかその怖いっていうのはある意味クライミングしてて当たり前なんで、
はい、
うん、怖いからやんないっていうのは、まあなんかあんまりこう、僕としては言い訳としてはこう成り立たないっていうふうに思って、怖いんだったらやんなきゃいいじゃんっていう、クライミングやんなきゃいいじゃんっていう、こう自分自身に対してはそう思っちゃうから、
はいはい、
やっぱそう思うとこうなんか、怖くてもこう、やんなきゃダメだろうっていう、まあ別になんかそんな、ストイックに考えてるわけでもないけど、なんとなくこう、怖いっていうことで言い訳してたらなーってこう、自分で思っちゃうから、やるっていう感じかな。
それで一個お聞きしたいのが、その高さでこう結構危険なものとかもあると思うんですけど、その、危険っていうのをこうグレードにこう反映させてますか、
反映させてるっていうか、やっぱりなんかね、そこはその切り離せないと思うんだよね。結局それだけこうやばかったり怖かったりすると、まあよっぽどこう神経がどうかしてない限りは、まあ、どうしてもこう体が、ってか動きが硬くなっちゃうんで、やっぱ、それだけ難しく感じると思うんだよね。
はい、
はい。そこのムーブだけを取り出したらどうかっていうことも考えるけど、結局事実としては取り出せない以上は、あんまりそう考えても意味がないのかなっていう感じで、だやっぱその、こう、緊張してきて動きが硬くなるっていうことも含めて、まあ難しさなんじゃないかなっていうふうに思うんで、まあ、含めるっていうより、含めるほかないかなっていうふうに僕としてはそう考えたな。
なるほど、ありがとうございます。じゃあ質問以上、
はい、
以上ですね、はい、ということで今回もクライミング界のレジェンド室井時生さんをお迎えしてお送りいたしました。室井時生さんゲスト会の最終回ということでインスタで募集したリスナーさんからの質問にお答えいただきましたけど、スタート位置とかもすごくね気になるところだったので、私自身も聞けてすごく嬉しかったのと、好きな本とかお酒の話とかもね、なかなか普段聞けないと思うので、そういう話も聞けてすごい楽しかったですね。このポッドキャストではリスナーの皆様からお便りをお待ちしております。今後取り上げてもらいたいトークテーマや質問などなどお送りいただけると嬉しいです。宛先はにわらじお @gmail.com です。もしくは概要欄に Google フォームの URL を置いているので、そちらからでもお送りいただけます。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。